恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日のメッセージにぴったりの賛美とまた証を本当に感謝します。ヨハネ14章の1節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。皆さんにも様々な聖書の御言葉にまつわる思い出っていうのがあると思うのです。ある御言葉を読んだり聞いたりすると、その御言葉とともに懐かしい思い出が蘇ってくる。私にもそうした様々な御言葉と絡み合った思い出がたくさんあるんですが、その一つがこのヨハネ14の1です。今年の夏のバイブルキャンプでも話をさせていただいたので、それを聞いた中高生は、あ、聞いた聞いたとですね、思い出してみてください。実はこの14章の1節を読みますと、また聞いたりしますと、少々ですね、この甘酸っぱい思い出が蘇ってくるんです。私の奥様キミコさんに出会うずーっと前の話だということをよーく分かって聞いてください。その頃私は19か20歳、ちょうど20歳ぐらいだったかと思うんですが、大学2年生夏のキャンプに参加しました。そしてそのキャンプに私のその当時の彼女も出席していたのです。詳しく聞かないでください。ところがですね、何としたことか、そのキャンプの期間中に私の彼女にある別の男性が猛烈にアタックしたんです。そしてなんとその男性と結構仲良くしてるんです。もう私は怒りと妬みとひがみと自己憐憫と不安とでもうないまぜになりまして、夜眠れないわけです。キャンプでの、まあ、合宿のような形での、そんな布団の中で悶々としてですね、眠れない、寝返りばっかり打って、自分では気づかなかったんですけども、ため息ばっかりついてたんでしょうね。私の布団の隣に母教会の先生、なわち荒品先生が寝てらっしゃったんです。えらい私がゴロゴロですね、ため息まじりに一晩中してるもんですから、迷惑かけたんでしょうね。小さな声で、押し殺したような声で、横山兄弟、眠れないのか、ですね。すいません、とですね、言いましたら、やっぱり押し殺した声で、ヨハネ14の1、一言。枕元に置いてあった、聖書と、そして懐中電灯をですね、布団の中に引き込みまして、布団の中で丸くなって、聖書を開いてヨハネ14の1、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この言葉を何度も何度も読んだですね、思い出が蘇ってくるわけです。その後どうなったかっていうことは、言わぬが花、知らぬが花、追求しないでください。本当にですね、思い出深い御言葉なんですが、私たちの人生、またその歩みにおいて、今の森川姉妹のお話のように、本当に心を騒がせることっていうのは、もうたくさん起こってきます。将来のこと、また若い人たちは恋愛とか結婚の問題、また進学の問題、就職の問題、またさらには家族のことや人間関係のこと、また健康の問題、また経済の問題、 若い人には若い人なりの、中年には中年なりの、また年老いていくと年老いたものに特有の心を騒がせる問題っていうことには本当に種が尽きない。心を騒がせようと思えばいくらでもその材料を見つけることができます。イエス様はこの14章の一節で弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりませんとおっしゃった、その背景はどんなことなんでしょうか。ずっとご一緒に学んでいる方々は、もうその背景をよくお分かりでしょう。最後の晩餐での席のことです。弟子たちは、この食事が、もうイエス様と共に過ごす最後の食事だとは、まるで気がついていません。そんな危険が、危機が、目の前に迫ってきていること、まるで弟子たちは知らないのです。すべてを捨ててイエス様に従ってきた3年6ヶ月。ところがイエス様がこの13章のところで、私はあなた方から離れて去って行きます。私が行くところにあなた方はついてくることはできません。というもんですから、驚いたわけです。とんでもないこと。もうイエス様にすべてをかけてついてきたのに、イエス様がいなくなる。そしてもうついて行けない。心を騒がせるなという方が無理。もしも私が家内に、私はこれから去って行きます。私が行くところにお前はまた家族はついてくることはできません。と言ったら、家内は何と答えるでしょう。はい、さようなら。これでせいせい。ふとですね、決して言わないと信じています。きっとですね、残される私の身にもなってよ。後のことはどうするの？生活費は？あなたがいなくなったら牧師館出なくちゃいけないのよ。住まいは？それに、あなたが蓄えたもうこのどうしようもないたくさんの本、どうしてくれるの？ちゃんと整理してから言ってよ。子供のまだ学費がいるんだから、もうあと3年半頑張ってよとかですね、いろいろ言うでしょうね、きっと。私はいなくなります。でも心を騒がせるなとは、決して私は言えないのです。私たちが心が騒いで仕方がないとき、私たちが取る方法、取る道は様々です。例えば、もう心が騒いで思い煩いの虜になってしまってどうしようもないとき、やっぱり誰かに聞いてもらいたい。誰か信頼できる人に全部胸の内を聞いてもらいたい。って言って人のところに行く。これはとても素晴らしいことです。やっぱり親身になって聞いてくれる人っていうのを持っている人はとても幸いですし、そのことだけでとてもですね、大きな力になります。でも、それは一時的な助けにはなっても、完全な助けにはなりません。また私たちが心が騒いでしょうがないとき、こんなに心を騒がしているのは誰のせいだろうと犯人探しをする。森川姉妹でしたら、どうしてこんなに忙しいこの時に証を頼んだんでしょう。この忙しいのに証を頼んだ牧師がいけない。帰ってくれば話することもあるのにとですね、決してそうは思わなかったと思いますけど、やっぱり犯人探しをする場合があります。またある場合には、何とかしてこの心が騒ぐこの状態を抑えたい。何とかそういった状態から逃れたいって言って、忘れたいと思って様々なことに逃げていく。すなわち、思い煩いをごまかそうとして一生懸命別のことによって心を満たそうとする。しかし、イエス様はそんな私たちに向かって力強く、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい、と命じられたのです。すなわち、心を騒がせているということは、神を信じていないということなのです。心が思い煩いの虜になっているということは、イエス様を忘れてしまっているということになります。このイエス様の一節の言葉を裏返せばそういうことです。 神を信じ、私を信じられないので、心を騒がしている。私たちが心を騒がしているとき、思い煩いの虜になっているとき、実は私たちは、その行動なり、その態度なり、その心の思いによって、実は、口では言わなくっても神様に対して、神様、あなたなんか信じられない。あなたの約束なんか信用できない。あなたなんか嘘つきだと言っていることになるのです。例えば、私たちが知っているいろんな御言葉が思い浮かびます。いろんな苦しみに遭うとき、ヨハネ、ごめんなさい、ローマ書の8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。しかし私たちは思い煩うとき、その御言葉に対して、それは嘘です。嘘です。これが益になるなんてとても考えられません。益どころかますます悪くなっていくに違いありません。そして最後は悲劇的な結末になるでしょう。イエス様、あなたは嘘つきです。ピリピ書の4章13節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。嘘です。私を強くするどころか、私はあなたはこんなに惨めにしたじゃないですか。神様、あなたのせいです。どんなことでもできる嘘です。私は何にもできません。ピリピ 4-19。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。嘘です。必要のすべてを満たしてくださる？私の必要をいつ満たしてくれた？私はいつもピーピーピーピー言ってます。あなたは嘘つき。ヘブル 13-5。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。嘘。とっくにあなたは私をもう捨てたみたい。あなたは私から離れてしまってるみたいじゃないですか。嘘でしょ？また6章31節32節。そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。嘘です。天の父は何も知りはしない。私の必要なんかわかるはずがない。私たちは面と向かって聖書の御言葉を、そんな風に、言うことはないと思います。でも、口に出して言わなくっても、私たちが思い煩いの虜になり、心を騒がしているとき、実は実際には神にそのように言っていることになるのです。ヨハネ第一の手紙の5章10節、アウトラインの4のところに書き出してありますが、その後半に、神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について明かしされたことを信じないからです。聖書ははっきり、神を信じない者は、神様に信頼できない者は、どういうことかといえば、神を偽り者とする嘘つきと呼んでいることになるというのです。これは大変なお言葉です。皆さん誰かから、あなたは嘘つきと言われたことがありますか？やっぱり、人として誰かから嘘つきと言われることぐらい悲しい、傷つくことはありません。しかし、人間というのはそう言われると、いえ、私は嘘つきじゃありませんと反論できない部分があります。約束した時には本当にそうだったけれども、その後の状況が変わってきて、どうしても約束を実現することができなくなってしまうということもあったり、だんだん歳を取ってくると、約束するときは本気だったんだけども、ケロッと忘れてしまうっていうことがあったり。ですから、人間は、決して嘘はつかないとは言えない。でも、神様は違うのです。神様は決して偽ることのない真実のお方。しかし、そんな神様に向かって私たちは思い煩いながら、あなたは嘘つきです。 あなたは信用できない。あなたの約束も信頼できない。と言っていることになる。信じない者は神を偽り者とする。イエス様は、心を騒がしている弟子たちに向かって、また私たちに向かって命じるのです。心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。なぜ神様に信頼すること、神様を信じるということが、私たちをして心を騒がせることから解放するのでしょうか。ここに興味深い秘訣、秘密を見ることができます。イエス様が、この14の一節で、あなた方は心を騒がしてはなりませんと命じられたその同じ心を騒がせるという言葉が、これまで見たヨハネの福音書の中で3度、同じ言葉が使われています。そして3度とも、なんとイエス様ご自身なんです。イエス様ご自身が心を騒がしているんです。最初に出てくるのが、11章33節。心の動揺を感じて。第2番目が12章の27節。今私の心は騒いでいる。そして第3番目が13章の21節。霊の動揺を感じ。最初のものは、イエス様が愛してやまなかった友ラザロが死んだとき、そのラザロの姉妹マリアが激しく泣いているのを見て、イエス様も心の動揺を感じます。すなわち、心を騒がせるのです。第2番目は数人のギリシャ人たちがイエス様にお会いしたいと言って、面会を申し込んできたとき、実はそれが、イエス・キリストが十字架にかかる、その一つの合図だったわけなんですが、イエス様は今私の心は騒いでいる。そしてこの13章21節を見ると、最後の晩餐の席でいよいよユダが今出て行って裏切ろうとしているその時に、霊の動揺、すなわち心を騒がしておられる。なんと、弟子たちには心を騒がしてはなりませんとおっしゃったイエス様ご自身が心を騒がしておられるのです。今夜の白バカマ、医者の不養生みたいなことなんでしょうか？いえ、イエス・キリストご自身が死の力、サタンの力、罪の力、この世の力を前にして激しく心を騒がせながら、その力に対抗してぶつかっていかれる、その姿なのです。イエス様は決してスーパーマンのようなお方ではありません。何事にもびくともしない、そういう方ではありません。恐れも知らない、弱みを見せない方ではなくて、イエス様は私たちがこの人生でぶつかる様々な戦い、恐怖、敵に、イエス様ご自身もぶつかりながら、心騒がせ、霊の激動を感じながら、それに向かわれるのです。私たちが心を騒がせながら、自分の力で何とかこのような問題、このような戦い、このような大きな悩みを解決しようといくら戦ってみても、私たちは無力で、ますます絡んだ糸がもっと強く絡みついてしまうような厄介な状態になってしまうのですが、しかし、私たちが知るのは、イエス様があなたのその戦い、あなたのその問題を代わりに戦い、あなたの代わりにその苦しみをイエス様が担ってくださるんですよ。心騒がしておられるイエス様のお姿から、そういったことが見えてくるのです。ペテロ第1の手紙5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配してくださる。イエス様が心配してくださる。だから、イエス様にそれを委ねなさい、任せなさい。神が あなたのことを、あなたの今抱えているその問題を心配してくださる。なんという幸いな約束でしょうか。全能の神が、愛に富み、知恵に富み、力に富んだ神ご自身があなたのこと、私のことを心配してくださる。でもこういう御言葉に直面すると、またゾロ心配が私たちの中に出てくるのです。約束は約束だけど、本当に神様はこんな私のことを心配してくださっているのかな？世界中に何十億という人がいて、クリスチャンだけでも数十億のクリスチャンが世界中にいて、みんな世界中でクリスチャンたちが神様に今日も祈っている。私よりももっと難しい問題のことで神様に祈っているに違いない。忙しいだろうな、神様。私のことなんかにこんな私の人から見ればつまらないこんな問題で悩んでいることに神様心配してくださり助けてくださるなんてちょっと考えられない。本当に私のことを心配してくれてるのかなぁと、それでまた心を騒がしてしまいます。しかしそんな心配がないよ。神様はもう混戦してしまった電話の機の向こうでですね、困っている交換手のように、もう混乱しているような方じゃないですよということを示す教えるのが2節3節です。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の父の家には住まいがたくさんあります。父の家の住まい。どんな住まいなんでしょう。天の住宅事情はですね、もう心配がないよって言うんです。もう土地代、そんなこと心配しなくてもいい。建築費、そんなこと私たちが心配しなくてもいい。家賃、そんなこと考えなくてもいい。途中で追い出されを食らう、そんなこと関係ありません。私はあなた方のために天に場所を備えに行くのです。父の家には住まいがたくさんあります。どんな住まい？コンクリート作り？やっぱり日本人ですから木造りがいいですね。アパートですか？たくさんいるでしょうから、長屋住まいですか？それとも一軒家ですか？広い部屋に天国に行った人たちみんなずらーっとですね、雑魚ね、本当ですね、いろんなことをですね、天国の住まいというと連想します。あるいは英語の訳では、もう住まいのところがマンションとなっています。あ、マンションね。アパートよりももうちょっと高級なマンションねとですね、日本人はマンションというとアパートに毛の生えたようなものを考えてしまうんですが、本当のマンションというのはそういうものじゃないそうです。大邸宅でして、その家のですね、敷地のこの門中を抜けるとですね、このお屋敷までですね、車、森を抜けてですね、何分もかかってやっと到着するような、そういう大邸宅のことをマンションというらしいんですが、天国にはそんなマンションが私のために、まあいろいろにですね、天国の住まいを想像するんですけど、でもこれは無理です。地上の様々な住宅事情をですね、天国にもこう連想しようとすると、だいぶ天国に行って、こんなところだったのとですね、食い違っていると思うんです。どうしてもそのように地上の家を天国に連想するために、エホバの証人の人たちのような間違いが出てくるわけです。エホバの証人の人たちは、天の住まいには定員がある。黙示録から14万4千人だけが入れる。というんでですね、制限を設けてしまうわけです。でも、天国に制限はありません。私たちはこの地上で、繰り返しますけど、天国というものを確実に知ることはできないのですが、この地上とは違う。特に3節見てください。後半に、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。確実に言えることは、 天国っていうのはイエス様がおられるところ、そしてイエス様のもとに私たちも共におられる。そしてもう一つのことは、父の家には住まいがたくさんある。どうしてもお部屋がたくさんあるというふうに考えますけど、神様のお心には私たちのための十分な余地スペースがある。そしてイエス様は私たちのために天国に、神様のうちに、私たちの場所、余地を、スペースを作るために、これから天に登っていかれる、これからその準備をするために十字架にかかり、蘇り、天に帰っていかれるというのです。本当に神様、私のことなんか気にかけてるんでしょうか？私のことなんか忙しくって忘れてしまってるんじゃないでしょうか？いいえ、神様のうちにはあなたのための十分なスペースが、余地がありますよ。なぜなら、私がそのための準備をしに行くのだから。とても皮肉なことだと思います。救い主イエス様がこの世界に、クリスマスに私たちを救うためにおいでになったとき、ベツレヘムでお生まれになったとき、イエス様のために一間さえも開けてお迎えする部屋がなかった。ノールーム、英語にはですね、もう余地がなかった、部屋がなかった。イエス様のためには迎えるための一部屋もなかった。そしてイエス様の生涯は、まさに狐には穴があり、鳥には巣があるが、人の子には枕するところがない、本当にですね、くつろぐ場所がない。たった一箇所、イエス様が枕された場所、頭を垂れたという言葉で、一箇所だけ枕したっていう言葉が使われているのは、なんと十字架なのです。イエス様のスペース、イエス様の場所は、枕することのできた場所は、ただ一箇所、十字架だったわけです。しかし、本当にそのことによって、私たちのために場所を用意してくださったのです。私たちはみんな生まれながらに、神様から離れ、罪のゆえに、神様のうちには何の権利も、何の場所も、神様に何の余地も持っていないものでした。でも、イエス様があなたの私の代わりに十字架にかかって、あなたの私の罪を背負って死んでくださったことによって、代わりに死んでくださったことによって、私たちは神様のうちに権利を持てるようになったのです。余地を持てるようになったのです。イエス様を信じることによって神の子供とされ、神の愛を一身に受けて、神様に大胆に近づき求めることのできるものにされたのです。私のことなんか、神様は目にかけていないんだ、祈りに聞いてくださらないんだと、拗ねたり、ひねたりしないで、大胆に神様に近づき、神様に任せればいいのです。ピリピ書の4章の6節7節、一番最後のところに書いた御言葉です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないで、心を騒がせていないで、あらゆる場合に、どんな場合でも、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知ってもらいなさい。これまでも何度もご紹介しましたけど、ですね、こういったことは繰り返し思い出した方がいいでしょう。神様に全部知っていただき、神様にお任せしなさいというですね、この体操がありますよね。心の中にあるあなたの今持っている思い煩い悩みをしっかり握りしめて、このイメージ、連想で握りしめて、そしてそれをしっかり神様の前に出して、目の前に神様の力強い御手があると信じて、神様の手の中に全部それを置いて、そして空っぽの手で帰ってきて、ああ、もう神様に委ねた、任せたから大丈夫だとですね、ちょっとやってみましょうか。はい。心の中にあるあなたの思い煩いを今しっかり握りしめて、そしてそのまんま神様の手の前に出して、はい、 全部下ろして、時々こういう人いますよね。下ろした上でまた拾い上げて、持ってきて、やっぱり、ああ、どうしようどうしようとですね、悩む人いますけど、ですね、もう一回やりましょう。きっぱりとですね、空っぽの手で帰ってくるんですよ。握りしめて、神様の前に出して、手の中に全部置いて、空っぽの手のまんま帰ってきて、あ、もう大丈夫ですね。私の好きなお話で、これも前にも話したことありますけど、一人の老人が大きな荷物を担いでですね、もうふうふう言いながら苦しそうに道を歩いていました。そこに一人の親切な男性が車へ通りかかって、その老人のですね、苦しそうな姿を見て親切に声をかけたのです。どちらまでお帰りですか？お家まで送っていきますからどうぞお乗りください。まあ本当にご親切にありがとうございますと言って、その老人は車に乗った。まあ苦しそうにですね、思いとですね、苦しがっている。荷物を座席に下ろせばどうですか？とんでもありません。私が乗せてもらっただけでも申し訳ないのに、荷物まで下ろすなんてとんでもありません。私たちはしばしばそんな愚かなことをやっているんではないでしょうか。もう車に乗った時、荷物も乗せてもらっているわけです。ですね。自分で追っている必要全然なかったわけなのです。でも、これは決して笑い話ではなくして、聖書にこういう言葉があるのです。イザヤ書の46章の3節4節に、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても私を同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。イスラエルに対する約束なんですが、これは、例のイスラエルと言われるクリスチャンにそのまんま適用できる言葉です。なんと、皆さん、あなたは母の体内にいる時から神様に担われているって言うんです。生まれる前から神様に運ばれているって言うんです。そして、年をとっても、白髪になってもと言うんですけども、私はどうしてもそこにハゲになってもと入れたいんですが、白髪になっても、ハゲになっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。この御言葉によれば、私たちは母の体内にいる時から、もう天国に行くまで、ずーっと神様に背負われているんです。神様に背負われている、担われているということはどういうことかといえば、私たちの重荷も全部イエス様の上に乗っかっているんです。そうすれば、私たちは自分で一生懸命それを背負い込んで、いや、これはイエス様に任せられない。イエス様でさえもこれは無理だ。これは愚かなことです。先ほどのお年寄りと同じことを私たちは実はしてしまっているのです。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じて、それを全部下ろして預けなさい。本当に、私たちもその言葉の通り、主に全部預けて、神様、すべてのことをあなたに預けます。預け続けます。しばしば預けたつもりで、また持って帰ってしまうということはありますけど、預けます。どうぞそういうですね、イメージをしっかり心の中に、あ、私は背負われているものなんだというイメージをしっかり持ってですね、歩いていきたいのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。